母猿と子猿っていうお話だよ。じゃあ読むね。ある日、狩人が山へ行くと、子猿が木の実を拾って食べていました。もうじきに冬が来るので、木の葉は赤く色づいて、いろいろな小鳥たちが、チッチッと言って鳴いていました。狩人は子猿を見つけると、足音を立てぬように近寄りました。はてな、子猿一人と見えるな。親猿はどうしたろう。あたりを見回したけれど、母猿の姿は見えませんでした。きっと子猿めが母猿の知らぬ間に遊びに出たのだ。鉄砲で撃つのはかわいそうだ。どれ、捕まえてやろう。狩人は腰につけていた綱で落としを作りました。そして自分はその端を握って木の陰に隠れていました。それとも知らずに小猿は木の実を探すのに夢中になっていました。そのうち落としの中へ入ってはっと思う間に小猿は狩人の手に捕らえられてしまいました。狩人は村へ帰ると、小猿を家の前の木につないでおきました。少し慣らして町へ売りに行こうと思ったのです。村の子供たちは見物に来て芋を投げてやったり、柿を投げてやったりしました。小猿は上手にそれを受けて食べていましたが、山の林で拾って食べた木の実のようにおいしくありませんでした。寒い西風が吹いて木の枝が動くのを見ると、山のお家が恋しくなるのでした。お家へ帰りたいな。一人では道がわからないし、自分の力では腰についている蓮を切ることができない。小猿の目からは熱い涙が湧きました。そこへ杖をついて白いひげの生えたおじいさんが来ました。孫たちが欲しがるので、この小猿を私に売ってくださらないか、と言いました。おお、酒屋のご隠居さんですか。あなたがこの猿を買ってくだされば、私は町へ持っていく骨折りなしに済みます、と狩人は答えました。小猿はこうして、その日から酒屋の翔ちゃんや、金子さんの遊び相手となったのです。金子さんも翔ちゃんもどちらも欲張りでした。このお猿は僕のだよ、と翔ちゃんが言うと、いいえ、このお猿さんは私のよ、と金子さんが言いました。違うよ、僕のだから。二人は互いに言い争って、おじいさんのところへ聞きに来ました。おじいさんは、ただ笑って返事にお困りになりました。さあ、誰のだろうな。それは、お猿さんに聞いてみるのが一番いい。と、おじいさんはおっしゃいました。二人は、今度は小猿のところへ参りました。お猿さん、僕のだね、と、翔ちゃんが言いました。お猿さん、私のだわね、と、金子さんが言いました。利口な小猿も、やはり返事に困って、 しばらく頭をかしげて考えていましたが、私は私を一番可愛がってくださる方のものになります、と答えたのです。しょうちゃんにも、かねこさんにも、ござるの返事がわかったでしょうか。山では母ざるが狩人に連れられて行った日から、夜も昼も、子猿のことを思って忘れる日がありませんでした。今頃はどうしているだろう。あれほど遠くへ一人で遊びに行ってはならぬと言ったのに、言うことを聞かないばかりにこんなことになってしまった。達者でいてくれるだろうか、と里の方を見て心配していました。思いがけなく、山のカラスが母猿のそばへ飛んできて、ご心配なさいますな。子猿さんはお達者で、可愛がられていますよ、と、自分の見てきたことを話してくれました。母猿は、それを聞くと、どんなに喜んだでありましょう。行くたびも親切なカラスに向かってお礼を言いました。そのうちに雪が降り始めました。山も野原も真っ白になりました。山のカラスから子猿のいるところを聞いた母猿は、ある晩山を下って雪の野原を歩いて、子猿のところへ訪ねてまいりました。それは寒い晩で、子猿は箱の中の藁にうずまって眠っていました。すると、誰かを起こすものがあります。驚いて目を覚ますと、今まで夢で見ていた懐かしい母親が、顔の上から覗いているのでありました。お母さん、静かに。今、お前を縛ってある蓮を切ってやるよ。母猿は指のつま先からも唇からも血を出して、とうとう固い蓮を切ってしまいました。そして、二人は互いに抱き合って喜び、転げるようにして雪の中を山の方へと逃げていくのでした。雪の上には二匹の猿の足跡と、ところどころに落ちた赤い血の跡が残っていましたが、神様はこの親子をかわいそうに思われて、狩人殿を追いかけてこぬようにと、夜明け方からひどい吹雪となさいました。それで何もかも真っ白になって、後がわからなくなってしまいました。翔ちゃんと金子さんは朝起きてみて、子猿がいなくなったので、どんなにびっくりしたでしょう。けれど、お山へ帰ったと知ったら、それはよかった、と言って、きっと、喜んでくれたに違いありません。はぁ、上手にできた。君のおかげだよ。ありがとう。お話の最後に、翔ちゃんと金子さんは、小猿さんがお山へ帰ったことに、喜んでくれたことに違いありませんって言うでしょ？初めてこのお話読んだとき、 とても大切なことだなって思ったの。たとえ別れが来ても、それを受け入れられるように前へ進まなくちゃいけないし、それにいろいろなことを感じられるお話だから、子供たちのために読み聞かせてあげたくて、この本にしようって決めたんだ。ほっとしたらお腹空いてきちゃった。そろそろご飯にしよっか。それでご飯食べてダラダラってしたら一緒に寝よ。準備してくるからちょっと待っててね。